あ様が俺のことを心配してくれているのは分かっています。ですがあまりにも話が急すぎます。交際相手を連れてこなければお見合い、それも1ヶ月だなんて。確かに屋敷に伺った際に大切な女性がいるとは言いました。ですが相手にも都合というものがあります。まさか俺が嘘をついていると思っているのですか？相手の女性とは来月の頭から同棲を始める予定とお話ししたはずです。俺がムキになっているのは彼女の都合が気がかりなだけですから、勘ぐるのはやめてください。いくら真剣な交際でも結婚を切り出すにはタイミングがあります。突然実家に挨拶なんて彼女にとってはプレッシャーでしょ。わかりました。ではおばあ様のおっしゃる通りにします。ですが交際相手を連れて行ったらお見合いの話はなかったことにしてもらいますよ。それでは俺はまだ仕事が残っているのでこの辺りで失礼します。おばあ様ったら本当にせっかちなんだから。私のことを心配してくれてるのはわかるけど、ここまで強引だと嫌になっちゃうわ。ん？って、あんた誰よ！その外見から察するに、この部署の人間じゃないでしょ？納期明けにここまで小綺麗にしてる子、うちの部署にはいないはずだもの。はぁ？何を言ってるのかしら、この子は。キャラクターデザイン部署が華やかなのは表面だけよ。納期前と納期明けは戦場から帰った屈強な戦士のような顔をしてる子ばかりなんだから。エナジードリンク決めて目の下にクマを作ったまま、お肌の手入れもバスタイムもおろそかって感じよ。私？私は別。どんな時だってお肌のお手入れもバスタイムも欠かさないわ。だからこそ今だってビューティフルかつファビュラスな身だしなみであんたと話してるの。お分かり？それで、あんたはどうしてこの部署に来たの？
誰かのお使いのようではなさそうだし。
え？あんたが？ええ。あんまり忙しいから私のお手伝いをしてくれる子をちょうだいって上におねだりしたのは覚えてるわ。けどまさか営業から人材をよこすとは思っても見なかったから驚いただけ。最初からそこまで期待はしてなかったけど、丸か×なら三角って感じ。当たり前でしょ。現場ですぐに使える子じゃなくちゃ下につける意味がないもの。即戦力を期待してたのに一周と半回って微妙なラインの子が来たものね。でも前日にここを訪ねてくるってことはやる気だけはあるのかしら。私に直接弱音を吐きに来るとは思えないし、文句なら上に言うだろうし。それにしても来るなら部署の営業時間内にしてくれる？誰もいないから男のふりして電話しても大丈夫かと思ったのに。って、そうよ、電話よ。私が男ぶって喋ってるところをあんた見たでしょ。何よその顔。普通に考えて逆じゃないですかとでも思ってる？逆じゃないわよ。私はお姉として生きてるのよ。その意味を分かっていないよね。少なくとも私はそうなの。お姉として生きる私にとってあんな野蛮な口調で喋ってるところを見られる方が問題なの。あんただって知ってるでしょ。スムーチの人気デザイナーの紫藤蔵之介はお姉だって。あからさまに意味不明って顔するのをやめてくれるかしら。そもそも一言でお姉と言っても多種多様細分化された複雑な生き物なのよ。そうなの、そういうものなの。ついでに言えば私は可愛さや美しさを愛してるがゆえに誕生した。恋愛対象は女性のお姉よ。待って、ちょっと待ってちょうだい。何その新しい認識。お兄と捉えていいですかって。 あんたは私の話をどう受け取ってるの？というか、お兄ってお姉である私ですら初めて聞く単語よ。何がルーツで誰が発信した言葉なのかしら。そもそものんきだからお姉じゃなくてお兄っていうのは違うと思うわ。それに仕事が忙しすぎるあまり彼女を作ってる時間もないし、今は睡眠時間も惜しいくらいだし、そうでもなければ上に移動のおねだりなんてするわけないでしょ。その状況下で1ヶ月以内に婚約者を連れてこいなんてできるはずがないこともないわね。私の秘密も知られちゃったしちょうどいいわ。あんた婚約者になってちょうだい。おろおろおろ、いいの？いいのかしら。ここで断ったら後悔するわよ。この部署じゃ仕事のできない子なんて私以外に相手にされないんだから。スムーチのキャラクターデザイナーがどれだけ優秀かあんたは知ってるはずよ。うちの部署でデザインしたキャラクターとコラボしたい会社も引く手あまただったでしょ。甘い甘いわね。それは角砂糖を氷代わりに蜂蜜をロックで飲むくらいの考えだわ。優秀だからこそプライドが高くて自分以下とみなした者には目もくれないのよ。うちの部署には誰かに合わせるってことができる子は少数よ。絶滅危惧種よ。その逸材たちの中でもトップの人気を誇る私を味方につければ話は別だわ。私の偽装結婚の相手になってくれたらデザインのことを教えてあげる。とは言っても甘やかす気はないから覚悟はしてもらうけど。なーにその眉間のシワ、への字口でおぶす極まりない顔して。あんたはただイエスって言えばいいだけ、それだけの話よ。そう、素直で助かるわ。それじゃあ交渉成立ね。この嘘を突き通すために相方として頼むわよ。
あら、固まっちゃったの？
頬にキスしただけでそんなに可愛らしいウブな反応をしてくれるのね。私好みの反応だったからスイッチが入っちゃうところだったわ。なーにそれ、オスイッチ？
オスのスイッチってこと？
あんたはちょっと、というかだいぶ面白い子ね。私相手にそんな口の利き方をする子はいなかったからちょっと新鮮だわ。
それはさておき、1ヶ月以内におばあ様に会いに行くんだからいろいろと準備が必要ね。自分たちのことをしっかり把握しておかないと偽装がバレる可能性もあるし、目ざといのよね、おばあ様ったら。
今さらおじけづいても遅いわよ。あんたは私の相方であり共犯者なんだから。
バディになったからには本格的にしごいていくから覚悟してちょうだい。
何顔を赤くしてんのよ。私が誰かの何をしごくところでも想像してるのかしら。そもそも女性相手にできるのはしごくというよりしだくよ。主に胸のあたりを。
神聖な職場で私がそんなフラチな真似するわけないでしょう。それとも私がところ構わず盛り散らすようなお姉だとお思いでいらして。
そう、解釈の違いがなくてよかったわ。解釈違いは戦争を起こすって私の古い友達も言ってたし。
さあ、
よくは知らないけれどそういう業界があるよね。まあでも私はあながち間違いじゃないと思うけど。ほら、ちょっとずつのズレでも重なれば深い溝になるでしょ。そうして距離を生んだ末に争いを起こすこともあるわ。人間って自分が思ってる以上に自分本位な生き物だから。そういうこと。素直なだけじゃなくて頭の回転も悪くないのね。これは
今後の活躍に期待できそうだわ。なかなか面白い考えを持っているようだし。
ちょっと、あんたいつまで眠ってるつもり？日曜日だからってお昼まで眠るのはダラダラしすぎよ。偽装するために引っ越してきてからお休みはずっとじゃない。あと1時間って二度寝する気満々じゃないの。言い訳するにしても遠慮して5分くらいにしておきなさいよ。まったく、もう床に本を積まないでちょうだいって言ったでしょ。ってこれ全部デザイン関連の本ね。私が愛読してたのもちらほらあるし、どうせあんたのことだから明日は休みだしどっぷり勉強しようって考えだったんでしょ。デザインの道は一日にしてならず、知識だけ詰め込んだってパンクしちゃうわ。あんたの真面目なところは気に入ってるわ。でも無理して体を壊すようなことがあったら嫌よ。私もしごくとは言ったけど、知識だけつけて意地になったってデザインの神様は降りてこないものよ。そう、デザインの神様、私たちデザイナーはその奴隷と同じだわ。意地悪でどこまでも振り回してくるけど、気まぐれに素晴らしいアイデアをくれることもある。言ってしまえば理屈は分かっててもそれだけじゃどうにもならない世界なのよね、結局のところは。けどいい案が浮かんだ時、それを形にするための準備は必要だわ。アイデアを形にするのって思ってる以上に体力を使うのよ。あら、数々の人気キャラクターを生み出してきた私の言うことが嘘だと思うの？わかったなら、食事は3食取ること、夜は寝ること、できるだけ外に出て刺激を受けることね。あんたは私の可愛い可愛い部下であり後輩なんだから、まずは私を頼りなさい。デザイナーとして生きてきた時間だけはあんたより長いんだから。ほら、可愛いこと言うのね。スイッチが入っちゃったわ。なんでって、デザイナーの上司兼先輩が言うなら間違いないですね、なんてあんたが可愛いこと言うからでしょ。誰がイメクラ好きですって。私はあんたの言葉に興奮してるだけよ。あんたの軟骨って綺麗な形してるのね。思わずむしゃぶりつきたくなるような作りだわ。味も悪くないわね。この部位はいいお出汁が取れそう。関東だしと関西だし、どちらかといえばこの風味は関東だしかしら。ってあんた、行為に集中しなさいよ。あんたが食いつきそうなネタ振った私も悪いけど、普通はスルーするところでしょ。なんて色気のない音を出すのかしら。あんたがお腹に飼ってる虫はどうしようもなく空気が読めないようね。ご飯にしましょう。腹が減っては戦はできぬって言うし、昔の人がいい言葉を残してくれたおかげであんた命拾いしたわね。
間違ってないでしょ。私に押し倒されて震えてたくせに、まるで狼に丸呑みにされそうな小ヤギちゃんって感じだったわよ。震えるあんたはそれはそれで可愛かったけど、強引に続けるような真似は避けたかったし、ちょうどよかったわ。
あんたって本当に失礼よね。淑女ですねって、それは紳士的って意味？あんたの目に私はどういう風に映ってるの？あんたの頭の中を覗いてみたくなっちゃう。覗いたところで理解には及ばないでしょうけれど。そこで照れるの？あんたが照れるようなことは一切言ったつもりないわよ。不思議ちゃんとかそういう可愛いレベルのものとしてあんたを見てないからね。そう言うなればあんたはそれを超越したモンスターのような生き物だわ。奇妙キテレツって言葉がぴったりの。レアキャラとして生きていくつもりなら止めないけど、お姉にレアキャラ扱いされるあんたってどれだけ希少なのかしら。今日はおばあさまへのご挨拶に付き合ってくれてありがとう。私のプロフィールをしっかり覚えていてくれたおかげで怪しまれずに済んだわ。でもまさかおばあさまが婚姻届を用意してくるとは予想外だったわね。嘘偽りのない婚約であれば署名できるだろうなんて。なんてって、誰がそこまで予測できるかしら。さすがにおばあさまに育てられた私でもあそこまでとは思わなかったわよ。あんたもあんたで流されて普通にサインしてるし、あんた素直すぎるにも程があるでしょ。確かに私はあんたに助けられたわ。でもあんた本当に今日のことを後悔せずにいられる？嘘から始まったお互いにまっさらの関係のまま私たち夫婦になっちゃったのよ。それこそ考え方の不一致や認識の違いで離婚に陥れば戸籍に罰がついちゃうの分かってる？今回の話を持ちかけたのは私だから、私に責める権利はないわ。でもあんたの気持ちを考えるとやりきれなくて。私が優しいとか優しくないとかそういう問題じゃないでしょう。そんな言葉一つで片付けていい問題とは思えないわ。あんたの言う通りだわ。受理されてしまったものをどうこう言っても仕方ないわね。私も気持ちを切り替えるわ。私の嘘にあんたがそこまで付き合ってくれるって言うんだし、今日は入籍祝いに美味しいものを食べましょう。あんたが好きなもの何でも作ってあげるわ。何が食べたいの？お祝いの席だっていうのに、あんた本当に渋い趣味してるわね。普通こういう時って女性は横文字の料理をつらつら呪文のように並べる生き物でしょ。それがあんたと来たら白米、お味噌汁、焼き魚、だし巻き卵って、今までどういう食生活してたのかしら。あんたのようなタイプの傾向はおおよそ予測できるけど、コンビニ弁当や冷凍食品が主食のタイプでしょ。予想を裏切らないわね。素直を通り越してちょっとサイコパス味を感じるわ。そこまで一途に同じものを食べていられる神経も私としては理解に苦しむところね。私お料理好きだもの。和風、洋風、中華、エスニック、オーソドックスな食べ物なら大体は網羅してるわ。おばあさまもお料理が好きだったの。私に料理を仕込んでくれたのもおばあさまだったわね。おばあさまは私が独り立ちするために教えてくれたように記憶してるわ。まあ私の料理に父や母は一切手をつけようとはしなかったけど、多分不気味だったのよ。女性が率先してやることをしたがる私のことが。私のお姉への片鱗が見え始めた頃には私の世界にはおばあさましかいなかったわ。ええ、おばあさまもうすうすそれに気づいているようだったわね。だからこそ私は身内の前では男らしく振る舞う必要があったのよ。
時々内心ではおばあ様も不気味に思いながら育ててくれたのかしらって考えたりしちゃうわけ。それで何とも言えない気持ちになったりするけど、でもそれはきっとおばあ様も同じはずだから。そう、だから男のふりを続けるの。おばあ様にこれ以上失望されないためにね。って、いやーね、なんだか暗い話になっちゃったわ。もう終わりにしましょう。食事の支度をするから、あんたも手伝ってちょうだい。
開けるわよ。
少しだけお邪魔するわね。渋好みのあんたが好きそうな飲み物を作ったから持ってきたわよ。一人で飲むのがもったいないくらい美味しくできたの。焼酎とイチゴのカクテルなんだけど、飲んでみて。ヘタを取ったイチゴと砂糖を漬け込んだイチゴシロップがいい味出してるでしょう。果肉と氷がインスタ映えする感じでいいわよね。せっかくだし SNS にアップしようかしら。焼酎と炭酸の合わせ技が効いているところが大人女子度高めでいいねもたくさんもらえそう。おにぃ度高めって、あんたまだそのネタ引きずってたのね。別に構わないけど、あんたって本当に面白いわ。どういう状況下でもブレないっていうか。そのくらいで機嫌を損ねたり気分を害したりしないわ。というよりそれはあんたの方でしょ。普通ならもうやってられるかってなるところよ。それこそお姉なのかお兄なのかはっきりしない存在。そういう人間と成り行きで結婚することになっちゃってるわけでしょ。もしもあんたが気にしてないように装っているんだとしたら、どう責任を取ればいいのかしらって。
じゃあいきなりどうしたっていうの。距離が近いわよ。
あーもうお洋服が濡れちゃったでしょ。あんたが急に抱きつくからよ。
って、何泣きそうな顔してるのよ。私ったら、あんたを傷つけるような真似したかしら。よくわからないけど、ごめんなさいね。疑ったから。それは、あんたの本音を私が勘ぐったからってこと？
そう、そうよね。あんたは素直だから本当に嫌だったら拒否するはずよね。私ったらそれを信じようともせず変に疑っちゃって。ああもう泣かないの。せっかくの可愛い顔がおブスになってるわよ。止まらないって。さてはあんた泣き上戸のタイプなのね。仕方がないわね。落ち着くまで私が背中をトントンしてあげるわ。よしよしよしよし。なんなのよもう。優しくしたらなおさら大泣きしちゃって。私ったらあんたにそこまで当たりがきつかったかしら。優しく接するように心がけてたのに。そうよ、心がけ。私、好きな子にはどうしても強く当たっちゃうところがあるのよね。 愛しいって気持ちが溢れ出して裏返っちゃうって言えばいいのかしら。あら、バレたみたいね。最初思いっきりツンケンした態度をとってたのもそのせいよ。あんたは私を噂程度にしか知らなかったでしょうけど、私はそうじゃなかったし。営業は仕事を取ってくるのが仕事だわ。だからデザイナーたちとは仲が悪いのは知ってるでしょ。そうそう、犬猿の仲とまで言われてるわ。けどあんただけはデザイナーの気持ちを汲んだ仕事を持ってきてた。それこそ私たちデザイン部署の誰もがやりたがる企画ばかりで、みんな喜んでたのよ。それはあんたがデザイナーを尊重してキャラクターを心から愛している証拠だわ。誰もがあんたのような仕事をしてくれるなら、犬猿の仲とは言われないはずよ。そう、だからあんたは天性のデザイナー転がしと言えるでしょうね。手のひらでコロコロ転がすように私たちに仕事をさせちゃう。そんなわけで私も最初からあんたを気に入っていたの。それはもう上におねだりしちゃうくらいには転がされてたわ。だからあんたを引き抜いてくるのも本当はものすごーく苦労したんだから。うん、最初に知らないふりをしたわけ？それはただあんたに男のふりをしているのを聞かれたのが恥ずかしかったからよ。ああ、恥ずかしがるポイントがずれてるとかそういうツッコミはもういらないからね。あらやだ、あんた少し顔が赤いわね。のぼせちゃったのかしら。少し体を冷やした方が良さそうね。寝室で涼みましょう。
あんた、私が思ってたよりのぼせてたみたいね。だってそうでしょう。寝室に来るまでも足元フラッフラだったじゃないの。
ほら、今度はお水持ってきたから飲むといいわ。
ちょっと、どうしたのよ。お水がこぼれちゃうでしょ。どうしたの？また泣いてるの？
そんな潤んだ瞳で見上げて、私でも勘違いしちゃいそうになる表情よ。そう、勘違い。あんたも本気で私のこと好きなのかしらって思っちゃうわ。勘違いじゃないって？それ本気で言ってるの？私と同じ気持ちだって解釈していいの？そう、それじゃあもう私も遠慮しないわ。
あら、あんたどうしたの？まだ眠っていても大丈夫な時間よ。ああ、私がいないから起きてきたのね。不安にさせてごめんなさい。少し外の空気が吸いたくて。少し考え事をしてただけ。私がこだわってた普通って何だったのかしらって。私ってば、おばあさまに呆れられたくなくて、表面上だけでもってハリボテの男らしさを貫いてきたわけでしょ。けどあんたはそれを良しとして私を受け入れて結婚までしてくれた。それを考えたら何が何だかもう全部わからなくなっちゃったのよ。結局よしあしを決めるのは私自身ってことなのよね。それをあんたが教えてくれた。周りの人間が私を否定していたこともあった。けど本当は私自身が一番自分を否定してたのかもしれないわ。
私、おばあ様に本当のことを話してみようかしら。おばあ様が私をどう思ってるか、知った上で今後どう生きていくか決めたいわ。大丈夫よ。私には心強い相方がいる。そうでしょ？
それでは失礼します。
おばあさまに全部話したわ。ええ、最初から全部お見通しだったみたいよ。挨拶に行った時も私たちが嘘の関係だって察してたらしいわ。そう、私たちはまだ夫婦じゃないってこと。婚姻届はおばあさまが預かってくれてるそうよ。役所には提出していないから大丈夫だって。どうしてそこで泣いちゃうの？それは悲しくて？嬉しくて？そう。あんたも、私と過ごすうちに本気になってくれたんだものね。私ももう、あんたをただの部下や後輩、嘘のバディだとは思えないわ。今まで男らしく振る舞うことで嘘を重ねてきたけど、この感情をごまかしきることはできないって気づいたの。私も、あんたが好きよ。前から思ってたけど、あんたってキスするときおブスになるわよね。ぎゅっと目をつむって口をへの字にして、まるでこれからされるのを拒んでるみたいよ。わかってるわ、大人のキスに慣れていないんでしょ。唇を強引にこじ開けられて、舌で口の中を侵されるようなキスに。あんたは体の力を抜いてればいいだけよ。そう緊張しないで。それが難しいようだったら、あーんして、その可愛いお口の中を見せてちょうだい。そう、あーんよ。よくできました。口を開けているだけでも、私に見つめられると、ちょっとはいやらしい気持ちになるでしょう。目で犯してあげる。その後は、わかるはずよ。あんたの可愛い口に、唇を合わせて、舌を絡ませながら。あんたの舌、今ビクビクって痙攣したわよ。まだ体に力が入っているようね。これは私のキスでしっかりと緊張を解いてあげないといけなさそうね。トロンとしたいい顔になったわね。そのまま体の力を抜いて。ああ、その前に服を脱がしちゃうわね。下着以外脱がせちゃうから、お尻を上げて。あら、かわいいショーツね。ほら、万歳して。あんた部屋着に着替えたらブラはつけない派？シャツをまくったら胸がポヨンと跳ねるように飛び出してきたわよ。
恥ずかしがることないでしょう。あんたの胸、形は悪くないし、触り心地も。思った通り、いい感じじゃない？むしろ柔らかいのに張りがあって、あたしの好みの胸だわ。
ツンと立ち上がった乳首も、そそる色してるわよ。むしゃぶりつきたくなるくらい、たまらない胸だから、自信を持つといいわ。乳首を少し吸っただけなのに敏感ね。下から上に舐め上げると乳首が感じて硬くなっていくのがわかるかしら。胸だけでここまでいい反応をしてくれると期待しちゃうわ。きっと下はもっと敏感なんでしょう。さっきから内ももをすり合わせてるものね。思った通り、もう濡れてるわ。ショーツにもぬるぬるがついてるわよ。上を脱がすときに一緒に下げちゃった方がよかったわね。大丈夫よ。私が後で綺麗にしてあげるわ。ランジェリーショップに行って新しいのを見立ててあげてもいいわよ。私の下着が気になるの？残念ながら普通の男性ものの下着だけど、興味を持ってくれるのは嬉しいわ。もちろん下着より、中身が気になるって言ってくれた方がずっと嬉しいけれど。どういう意味かしらね。それは後であんたの目で確かめるといいわ。指と舌、どっちでほぐされたい？指を一本ずつ入れて中を少しずつ鳴らすのと、舌で気持ちよくされながら濡らされるの、どっちも欲張りな子。でも性に貪欲な子って嫌いじゃないわ。私限定なら大歓迎よ。膝の裏に手を回して足を広げてみせて。言っておくけど、恥ずかしがってたらいつまでも先に進めないからね。クリトリスを吸ったり舐めたり、下の腹で押しつぶすのが気持ちいいの。普通はここまでされたら痛いっていう子も多いけど、あんたは気持ちよくなっちゃうのね。一人でしてるときはここばっかりいじってるんでしょう。だからこうして強く吸われても気持ちいいのよ。おまんこから甘酸っぱい蜜が溢れてくるわ。 舌をねじ込んで中をグリグリってしてるとすごい音が聞こえる。ピチャピチャぐちゃぐちゃ、中から愛液がドロッドロ溢れてきて、私の舌に絡みついてくるわ。舌の腹でもわかるわ、おまんこの中、このザラザラしたところ、ここを私のおちんちんでこすられるのを想像してみてよ。ちなみに私のも、もうお腹につくほどパンパンに勃起して痛いくらいよ。あんたのいやらしいおまんこの愛液の甘酸っぱい匂いと味に刺激されて、
そうだわ、おちんちんを中に入れる前に中を先端で鳴らしてあげる。おまんこの入り口をこすってあげるわ。先走りと愛液が混じり合ってすごいことになりそう。
すごいわね、おちんちんを入り口でスライドさせたら中がクパーって開いたわよ。まるでここに早くおちんちんちょうだいっておねだりしてるみたいに粘膜を見せつけてるわね。おちんちん欲しい？欲しかったら蔵之介さんのおちんちんを私のエッチのおまんこにくださいっておねだりして見せてよ。もっと大胆に足を広げて私を中に誘い込むようにおまんこをひくひくさせながら、
本当に口にしちゃうほど私のおちんちんをおまんこに欲しかったのねそうよね、お尻の穴の方まで愛液で汚してるんですもの。まるでよだれかけを忘れた子供みたいにしつけのなってないおまんこ。いいわ、入れてあげる。この甘えん坊のおまんこも私が面倒見てあげる。すごいわね、あんたのおまんこが私のおちんちんを飲み込んでいくわよ。クパーって開いて上手に揉み込みながら、ああもう離さないとでも言うように締め付けてくるわ。入ったわよ、あんたなかなかいいお道具持ってるわね。入れただけでこんなによくされたらたまらないわ。だって私のおちんちんのためにあつらえたようなおまんこなんだもの。おちんちんにぴったり張り付いて私以外のおちんちんには見合わないわ、なんだか今の想像だけで高ぶっちゃった。今あんたの中でおちんちんが一回り大きくなったのが分かった？動くわよ。最初は腰を引かずに押し付けるようにおちんちんをグリグリしておまんこのもっと深いところ子宮をトントンするわよ。あんた深い場所が好きなのね。おまんこがキュッてしまったわよ。口の端からよだれを垂らして、ああかわいい声あげちゃって、もっといじめてあげたくなっちゃうじゃないの。もうなんて具合のいいおまんこなのかしら。
可愛がってあげようと思ったのに、私の方が長く持ちそうにないわ。ダメ、中に出すわよ。あんたの子宮を私の熱いザーメンでたっぷり満たしてあげる。特のこだね入りザーメンで子宮汚されちゃうっていうのに、そんなトロ顔して、いけない子ね。ほら、あんたも好きなだけ言って。あ、行きそう。行く、行く。ごめんなさいね。あんたの体が良すぎて暴走しちゃったわ。私は大丈夫よ。あんたの方こそ大丈夫なの？あんたがヤワじゃないってことは知ってるけど、無理はしちゃダメよ。はいはい、お互い様ね。あんたに言われてちゃ私も世話ないわね。そろそろ休憩にしようかしら。よいしょ、誰よ、資料を床に積んだの。資料でテトリスでもする気？縦横綺麗に揃えても仕事は消えたりしないわよ。あー、もうこれあんたの仕業でしょ。ちょっとあんた、誰か転んだらどうするのよ。家でも会社でもこういうところだらしないんだから。ほら、お茶の時間にするんだからさっさと片付けなさい。私はこの紙の束をファイリングしてあげ。あら、何このキャラクターは。あんたが考えたの？いいんじゃない？ええ、本当よ。ユニコーンモチーフっていうのがいいよね。今女の子たちの間で人気もあるし、もう少しブラッシュアップしてあげれば商品化も夢じゃないよね。大丈夫よ、私も手伝うわ。プレゼンでもちゃんと上を納得させてあげる。きっとみんなに愛されるキャラクターになるわよ。
私？
私はいいのよ、あんたにさえ愛されていれば。そう、あんたただ一人に愛されていればね。ねえ、このキャラクターが通ったらおばあさまのところに挨拶に行かない？今度は嘘の相方としてじゃなくて、婚約者として、生涯のバディとして。約束よ。